目には目を、歯には歯をという言葉を聞いたことがありますか？イエス様がこの世に生まれる1800年くらい前にいたハンムラビという王様が作った法律にこの言葉があるそうです。相手の目を傷つけた時は自分の目も傷つけられる。相手の歯を傷つけた時は自分の歯も傷つけられるという掟です。つまり相手に損害を与えたならば自分も同じ損害を受けなければならないという意味です。今日の聖書の中でもイエス様があなた方も聞いている通り目には目を歯には歯をと命じられているとおっしゃっています。旧約聖書を読むとこの目には目を歯には歯をという教えが3回も出てきます。ですからイエス様の時代の人にとってはこれは常識のような教えでした。そしてイエス様の時代では傷つけられた人が実際に相手を傷つけるのではなくてお金で弁償してもらうということになっていたそうです。ところがイエス様は、しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けなさい、とおっしゃいました。右利きの人が相手の右の方を打とうとすれば、手の甲で打たなければなりませんね。そして手の甲で打つということは相手をバカにして侮辱することを表していました。ですから誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさいというのは相手から侮辱を受けても抵抗しないであえてもっと侮辱を受けなさいという意味なのです。ただの殴り合いの喧嘩のことではないのです。それではあなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさいというのはどういうことでしょうか。イエス様の時代人々は腰に布を巻いてその上に肩から膝あたりまでを覆うチュニックのような服を着ていました。下着というのはそのチュニックのような服のことです。そして気温が低い時にはさらにその上にマントのような外套を身につけました。上着というのはこの外套のことです。この外套は寝るときに体にかける毛布の役割もするものでした。寝るときに毛布がなければ寒くて病気になってしまいますね。そこで旧約聖書の時代から借金をしている人からお金の代わりに上着を取ったとしても日暮れまでには返さなければならないと決められていました。ところがイエス様はあえて上着をも取らせなさいとおっしゃったのです。誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさいとはどういうことでしょうか。これはユダヤの国を支配していたローマ帝国の兵隊がユダヤの人々に 荷物を運ばせる場合のことでした。1ミリオンは 1.5 キロメートルくらいです。ですからローマ帝国の兵隊が 1.5 キロメートル荷物を運ばせようとするなら、その場合の3キロメートル運んであげなさいということなのです。イエス様の時代の人たちはこれらの教えを聞いて、そんなことは馬鹿げている、無理だと思ったかもしれません。しかしこれらの教えは文字通りこうしなさいという意味ではありません。このような心構えで生きていきなさいという意味でした。それはただやられっぱなしでいなさいということではありません。イエス様を証しする新しい生き方をしましょうということなのです。私たち人間はみんな自分が損をしない生き方をしようとします。そして少しでも損をすると悔しい気持ちになり、損をさせた人を憎らしいと思うようになります。しかし考えてみましょう。イエス様は罪のない方でしたが、私たちの代わりに十字架の上で死んで私たちの罪を償ってくださいました。イエス様こそこの世では最も損な生き方をした人でした。しかしそのイエス様によって私たちは罪許されて救われました。私たちは自分が損をすることによってイエス様を証しする新しい生き方をすることができるのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様は私たちの罪を償うために罪のない方であったのに、ご自身が十字架について死んでくださいました。私たちはそのイエス様を信じて罪許されて救われました。ですからイエス様に感謝してイエス様を証しするような生き方をしていきたいと思います。この世界の常識では損をするような生き方をするのはバカなことですが、イエス様を証しして生きることができるならば、それは素晴らしいことだと思います。神様、私たちが侮辱を受けたり、苦しみを受けたり、また損をしたときに、どのように生きていけばよいか、いつも神様の聖霊によって、イエス様の聖霊によって導いてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。